神の創造理想の元いとなる一つの戒めと題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足はどうぞ楽にねしてください。はい、モノポリ今年もね、あ、2月2月今月今月もねあとわずかになりまして早いね2月。今日2月の26日ね、迎えましたけど、2日前はね24日もう皆さんご承知かと思いますがね、ウクライナ侵攻ね、ロシアによるウクライナ侵攻が始まってちょうど1年ということになりまして、まあ、そういうことで今日はあのウクライナの、ね、国旗をつけさせてもらってますけどね、まあ、1年経っていろんなことがねこの1年間にあったと思うんですけど、まあ、24日を迎えてウクライナの人々のね思いはどんなものかなと思いながら、まあ、ちょっとテレビなんかでもそういうのやってましたし、新聞にもねいろいろと1年間を振り返る記事が載ってましたけど、何よりも驚いたのがねウクライナ国民の意識 95% がこの戦争に勝てると思ってる、すごいなと思いましたね。そして8割以上の方がどんなことがあってもねやめないって言ってますね。でなぜそういうことをねウクライナの人たちが、まあ、この1年経ってねさまざまな被害もあったしね、おそらくは近しい人を亡くしたりね、あるいは戦地に送ったり、まあ、そういう現実がある中でもね彼らの心が1年経ってもね決して揺らぐことのない強い信念になっているのかなって思うとね、皆さんね私は大きく2つあると思ってるね。理由は1つはね、国を失うということがどういうことかが分かってるんです。国を失うということがどういうことか、自分たちがね住むふるさと、あるいは自分たちが住む土を失うことがねどれほど悲惨なことか、そのことを少なくともね彼らは思い起こしているわけですね。で日本人はその部分がねなかなか経験的にないのでね、これは想像していかないといけないんです。でもねやっぱりね本当樋口喜一郎中将が言われた通りね、ユダヤ人を追放するならばねまずその祖国を準備せよ、その土地を準備してから追い出せ、このようにねあの大会の、ね、来賓としての言葉としてね演説されましたけどね、私たちね本当に住む場所があるということ、土地があるということ、これがどれほど恵みなのか、皆さん命があってやらいいんだ、命さえ守ればいいんだ、そうじゃないですよ。もうある意味で時に思うことはね、たとえ皆さん命ながらえても住む土地を失うことの悲劇はねいかばかりかという、この意味をねウクライナの人たちはよく分かってるんですよ。私たちはね島国ですからね、周りを海に囲まれて守られている、これも神の恵みだけどね、しかし本当に国を失うこと、あるいは一部であってもねその領土を奪われることがねどれほどの悲劇か、ふるさとを追われることがどれほどの悲しみかっていうことについてはね、もっともっと思いをね寄せる必要があるんじゃないかと思いますね。それからもう一つ分かってることはね、国が破れ、いいですか、他国に占領されたら国民がどんな悲惨な目に遭うかということを知っている。このね想像力もまた必要でね、まあ、本当に日本人はねまだまだいわゆる平和ボケと言われるものがね蔓延してると思う。それでもね1年間で日本の意識変わりましたよ。1年間、1年前の世論調査ではもし他国が日本に侵略してきたらあなたはどうしますか、 と聞きましたね。その時命を懸けて国を守るために戦うといった人は 13% だ。世界の世論調査で最下位ね。一つ上の国が 36% だからね。その国とも20ポイント以上差をつけられてるんですよ。ところがね、今年になってね、これが倍になりました。 26% の人が守るために戦うって言いました。ね、4人に1人はね、戦うって言い始めました、ね、まだまだ少ないよ、少ない。でも日本人の意識がね、このように変わっていったことはね、私はやっぱりね、ウクライナの侵略を見てね、日本人の心にも少しだけれどね、国防に対する思い、国を愛する心、あるいは国を守りたいというね、その思いが芽生えたのではないかなと思っています、まあ、これがね、まあ、年を追うごとに増えていくとね、非常にあの嬉しいなと思いますよね。前も言いましたけど、一番の国防は教育された市民である。どんなに武器が優れていてもね、守るべき国土をね、命がけで守るんだというね、国民の意識がなければ無用の長物です。そんな意味でね、ウクライナの人たちは決して戦力においても、あるいは兵員の数においてもね、さまざまな意味で制約があるけれど、あの大国ロシアを前にね、これだけ1年間ね、奮闘できているのは間違いなくね、彼らの愛国心だと思う。いやー、ロシアに占領されたらどんな目に遭うだろう、想像してますよ。でも皆さん、ロシア以上にもっとひどい目に遭わせる国は間違いなく中国です。日本人はね、もっとそれを知らないと、もし中国に占領されたらどんなことになる。皆さん、生きて地獄を見ます。もう言うのもはばかるから、いや、彼らがやることもリストアップしてるんだから、日本人にすべきこと、恐ろしいことするよ。それは彼らがまずやることはね、東京事件を起こすって言ってるからね、南京事件の報復だって。大体南京事件なんか存在しないのにね、もう南京虐殺っていうのも朝日新聞が作った捏造ですよ、ね、だから反日日本人が一番悪いんだけどね、その報復をするって彼らは言ってるから、それはもう大変よ。東京市民何をされるか、いや、それはもう東京にとどまらないと、もう各地で絶対起きる。同じ南京事件がね、もう各全都市で起きるでしょ。そういうことをね、ちょっと考えたら、ね、今本当にこうしてね、私たちは平和に日々ね、暮らすことができることがどれだけの恵みなのかね、そのことを日本人はもっともっと知らなきゃいけないと思うんですよね。まあそういう中でね、果たして現実ね、私たち日本国民がどんな意識を持ちね、そしてまたこれからの世界に向かってどんなふうに日本人が貢献できるのかね、やっぱ考えなきゃいけないだろうと思うし、これだけ恵まれているということはね、大きな使命があるんですよ。そのことを改めてね、思いました。で、まあその思いをさらに強くしていただいたのがね、まあちょうど皆さん先週ね、あの礼拝を私お休みしてね、東京の方に行ってまいりましたけど、ね、いやー、今回ね、東京に行っていろいろと感じることあまたございまして、これはもういっぺんにお話できないから、あの少しずつね、お伝えしようかなと思います、まあ、幸い今回はね、あの森さんに礼拝していただいたので礼拝を守ることができましたね、皆さんそれなりの恵みをね、また受けられたと思いますけど、まあ、私はね、東京に行ってものすごい恵みを受けてまいりましたでね、18、19、20日とね、3日間あの今回ね、東京の方に日曜日を挟んでね、あの行ってまいりましたけどね、まずあの18日にね、前日に、日曜日の前の日にね、行きまして、18日の土曜日ね、皆さんにも以前ね、ご紹介したと思いますけど、東京ではね、こう聖書を学ぶ集まりが常にあってね、月1の割合で聖書研究会をしてまして、私もね、あの2年ぐらいずっとあのその聖書研究会の学びにね、参加したり、あるいは交流を持ってきましたけどね、まあちょうど3年前のコロナでね、この集会が東京ですからね、なかなか難しくなって、 でその結果としてね、あの集会がまあ中止になって、で年に1回のね新春のセミナーっていうのがあったりはしたんですけど、これもね最終的にオンラインになったりしました。ですからなかなかそこで出会った方たちと直接お会いしてお話しする機会じゃなかったんですけどね、まあ、今回久しぶりにね、あの土曜日に東京を上京するということをお伝えしたら、いやちょうどねあのそのメンバーが集まるあの懇親会をね計画してるんですよ、ぜひ今来てくださいということでね、あの訪ねることができてね、その選手研究会のメンバーと会ってね、まあ、いろいろと、私ちょっとあの東京行くのはね、今回は午後からの便で行ったのでね、飛行機ですから、東京着いてその場所に行くまでにちょっと時間がかかったので、だって4時過ぎかな、4時過ぎにその場所にね着きましたけど、7時半ぐらいまでね一緒にいろいろ懇談しました。まああの皆さんそれなりに、3年間お会いしてないので、年齢が重んだ結果ねいろいろ思うことありましたけどね、まあ、しかしねいろいろとあの聖書の話を中心にね、まあ、宗教的な議論あるいはねいろんな思いをね分かち合う場になりました、ね。まあ、しかしね、まあ、率直なことを言うとね、まあ、コロナ以前にね、まあ、聖書研究会をしながらね聖書を学んでいた時のあの宗教的情熱というものがねこの少しね衰えておったなと思ってね、でなんかこう宗教の話聖書の話ね、いろんな話題で盛り上がるんだけど、ちょっとこう雰囲気がねなんかサロンみたいな感じまあ、ね、年配の方も何人かいるんだけど、ちょっとこうサロン的な雰囲気になってましてね、まあこれはこれでまあいいんだけどね、なんかもうかつてのようなこう宗教的情熱とかね聖書に対する探求心をこう揺さぶられるようなね、まあ、そういう刺激が今一つ なかったけどね、でもねまああの交わりとしてはすごくねあのいい交わりだったなと。でまたそこに新しい方もね何人おられてね、でその中の一人の方はねもう80代の方でしたけどね、初めてお会いしましたよね。でその方はあの世界中いろいろ回ってね、最後日本の晩年日本で、まあ、今ね活動してるんだっていう方だった。まあ、その方がね、まあ、初めてお会いしますから、あの自己紹介でね、岡山から来ました。いや、岡山からですか。ということでね、話になりました。で、その時私があの、岡山から来たっていう話をした時にね、あの隣にいた、まあ、ある方がね、この方は牧師なんですよって紹介してくださったら、もうその方が喜んでね、牧師先生ですかって言ってね。それでいきなりなんかこう、握手を求められてね。これでも名刺ないんですかって言うから、まあ、一応一枚だけ名刺があったのでお渡しして、あちらも名刺くださったんですけど、もうね、ものすごく喜ばれてる。で、今日一日ここへ来た理由はこれだったんだと思いますって言ってね、もうものすごく喜ばれました。それでまた何かね、あったらもうぜひ電話させてくださいとか言って、ね、言われたんですけど、まあ、なんでそんなに喜ばれたのかなと思ったら、もうとにかく今ね、クリスチャンを伝道しないといけないと思ってるんだ。一人いるらしいんですよ、クリスチャンの方がね、女性の方が。だけどね、本当にいろんな意味でね、クリスチャンにね、お話しする、いろんなことを話する。まあ、そういう時にね、やっぱ聖書っていうのが土台になってますから。まあ、その方も聖書は一生懸命学んでらっしゃるんだけど、やっぱりね、牧師先生がいろいろね、ご指導いただきたいですということでね、もし何かあったらぜひよろしくお願いしますとか言われてね、非常に喜ばれました。まあ、でもやっぱりそういうね、思いを持ってくださる方がいるんだなと思うと、非常に嬉しく思います。でまあね、その方の娘さんと娘婿の方も来られたんですよ。でまあこれまた皆さんね面白いなと思うんだけどね、その娘さんがね、娘さん面白かった何が面白いかっていうとカルロス・ゴーンの家政婦だった、まあ、びっくりでした皆さん。もう東京に行くとね、どんな人なんだろうかと。これびっくりしたね、って言ったんですよ。だから私の記事あるんですよ、家政婦は見たっていう記事になってるですね、デイリー新潮かな、なんか出てるらしいですで、しかもそのね、逃亡する前の日、前からね、前に撮った写真まで一緒にね週刊誌出てるみたいなんですよ、うん、だからゴーンさんのね、家政婦、今でも電話して話ができるレバノン まさかそんなに違うと思わないでしょ。びっくりしましたよ、もう。でもっと詳しい話はちょっとあまり聞けなかったけど、どんな方なんですかとかね、もっと聞きたかったけど、まあ、そういう場じゃなかったから聞けなかったんですけど、まあ、びっくりしましたもうね、本当にちょっと東京に行くとそういう出会いがあるからびっくりだね、刺激がまあだけどね、ちょっとその今言ったようにこうサロンみたいな雰囲気、和やかにいろんな話をした。そしたらその聖書研究会をね、ずっと主催しておられた方が、先生がね、その先生の娘さん今回来られてたんです。娘さん何歳ぐらいかな、もう30、40手前か、でもちょっとご懐妊だったので、40代前半か40代いってないかな、まあ女性です。それでね、その方が来られた。でその方がね、何を思ったかね、突然古事記の話をします。でまたびっくりじゃないですか、私と思ってですね、これで最近カナンチャーチでどんなことされてるんですかって聞かれたもんだから、いや実はですねまあ礼拝は今創世記をしてるんだけどね、その一方で古事記を学んでるんですよって言ったら、まあその女性がね、古事記されてるんですか、じゃあ雨の御中の人かとか言うんですよ。でびっくりしてね、でそのお父さんね、お父さんっていうのは国際結婚なんです。アメリカの方と結婚されてるからね。だからそれはちょっとハーフでしょ。顔立ちが少し日本人の目が少し違います。で、もちろん英語は小学校3年ぐらいまでアメリカにいたので英語はもちろんできるんだけど、その後韓国に行ってるので韓国語もペラペラでね。それで何を話されたかって、韓国の学校でね、日本でいうフリースクールみたいなのがあるんですね。だから例えば登校拒否とかいうのもあるし、それからちょっとまあ、登校拒否ということじゃなくて学校の授業は嫌だっていう子がいるみたいなんですよ、韓国の場合は。なんか学校のレベルが低いと思うのか、学校の授業は自分に合わないと思うのか、それで学校嫌だっていう、その人たちは高学習もあるらしいね。でもそういう人たちを集めた子、まあ、日本でいうフリースクール、まあ、そういうのがあるらしくてね。でそこの教師としてちょっとしばらくね、臨時ですけどその学校で授業をしたらしいんです。でその授業の内容は英語教育ということでね、担当されてたんだけど、もう教材は自由ですって言われたのね。そしたらそこにいる、まあ、学生みんな韓国人だけど、その学生がねものすごく反日的なことを言うらしいんです。それでね、その方は半分日本人の血が入ってますから、もうその韓国人が反日的なことを言うことが許せなくて、もう古事記を学ばせてやろうと思うんですよ。もうこういうね、日本に対する間違ったイメージがはびこってる、ダメだっていうことでね、古事記の内容をねみんなに授業で学ばせたんです。それで英語教育の教材として古事記を使ってそれで子供たちにね、まあ、劇をさせたんです。でその劇がね、天の岩戸の物語とかね、稲葉の潮崎とかこういう古事記に出てくる物語、これを子供たちに演じさせてね、日本の良さを伝えたの。そしたら校長先生にバレちゃってね、それがでちょっと呼び出されてお叱り受けたそうですけどね。だけどやっぱりね、それ聞いて私は嬉しく思ってね、いや本当に若いね人でね、そういうふうにしてやっぱり監督に行ってね、いやもう日本のことを悪く言われたら間違ったよということでね、ちゃんとこう古事記をもとにね話ができる、素晴らしいなと思って、それでまあちょっと話してたら、よくご存知なの古事記の、でなんかそういう研究会とかにね参加するみたいですよ。でやっぱり古事記の学びはなかなか読んだだけでは難しいので、そういうね場所で研究されてる方からね、いろんなことを聞かないとわからないのでって言ったから話を聞いて、いや結構いろんなことしてらっしゃいました。ああそれはそれでね楽しかったなと思って、ですからそんな出会いがね、今回ありました。で、まあ、聖書研究会自体はねその後どうなっていくのか私もよくわからないんですけど、まあ、またああいう機会をね持てたらいいなと思いますが、まあ、かつてのようにねこう月一でやるような感じではなくなっているのでね、まあ、どんなことなのかなとは思ってます。ただまあちょっとね今言ったように和やかな雰囲気のちょっとこうサロンみたいな感じだったのでね、面白いこともいっぱいあったんですけど、やっぱりこう宗教的な何かね情熱みたいなものはなかなかね感じられなかったな。それはちょっと、まあ、年齢のこともありますけど、まあ、コロナもあるかもしれませんけど、ちょっと残念だったなとは思います。でもまあ分かりませんよね、本当今でもこういう情勢の中でね、 まあ、何が起きるかわからないっていう、まあ、そんなことが土曜日あってね。それで翌日が一番のメインです、ね、今回は、まあ、今回私何をしに行ったかというと礼拝に行ったんです。でアメリカから来られたね40代の牧師先生の礼拝です。あれのペンシルベニアから来られてね、今回1000人の礼拝をする。それで ある方から招待でね呼ばれまして、で稽古先生と2人で、ね、招待ということで慶応プラザ、そこでね、1000人礼拝で、おそらくね、まあ、900人以上いたんじゃないかと思うんですけど、ね、私びっくりしたのがね、全国から来てるんです。それとね、若い人が多い。若いといっても学生じゃなくて、ね、30代とかね、そういう人たち、20代30代でね、まあもちろんお年寄りの方もおられましたけど、そのね会場の中でね、やっぱりねある種の情熱を感じました。いやー、まだこういうねキリストの力がね働く場所、本当に祈りがね熱くね捧げられる場所があるんだなと。ほんで10時半から礼拝始まったんですけどね、まずこの賛美から始まってね、礼拝始まりましたけど、とてもね素晴らしい礼拝だったんです。でこの内容はもうすごく濃い内容で、何が濃いかったらね、まずそのアメリカとかね世界の今のキリスト教会の現実をしばらくお話されました。で特にアメリカで、やっぱりね日本にいたらわからないことがたくさんあったんでね、これ私もね驚いたんです。でね、まずね今日多くのことお話しできませんけども、一つだけの話をするとすればね、とにかくねアメリカのキリスト教会が、まあ、その先生今ね本当に病んでるんだ。アメリカでさえということです。実はね世界中見渡してみると、やっぱりキリスト教会がねまだある種の宗教的な情熱とかね、あるいは宗教的な何て言いましょうか、教義信仰に対するね強い強い思い、こういうものをね持って、まあ、その先生が言われるのは戦っているという表現されましたね。戦っている教会っていうのはどれだけあるのかと、この世と戦っているという、まあ聖書的表現をすればこの世の君と戦っている教会です。御言葉の剣を持ってね戦っている教会です。でアメリカでさえももうね剣を収めて戦いを諦めている教会がたくさんあって、そしてただね大きな教会を作りたい、いわゆるメガチャーチっていう、で多くの人にね来てもらう、そうするとその場でのね話はどうなるかといったら、みんなが聞きやすくて心地いい話なんです。みんなが楽しいことをするんですね。だから賛美を捧げたり踊ってみたり歌ってみたり食事を出してみたりね、だからもうサロンとは言わないけど一種のねそういうコミュニティになってしまうんですよ。そこで生きた御言葉が語られね、私たちの心がえぐられるようなね真理が話されね、そして社会に対するある種の戦いをね彷彿とさせるようなね命の躍動がないんですよ。これは問題なんです。でやっぱりこれは世界的一つの潮流かもしれないんです。これはキリスト教だけに限らないと言ってました。だからね宗教者が原点であるね宗教の出発点、まさにね教祖が説いた教え、この教えというものにどれほどね誠実であろうとするか、その心がね失われていくとね、やっぱり宗教は力を失いますね。聖書で言えば世の光足りえない、地の塩とならないんですよ。でね、その僕先生が熱く語られた、もう本当にやっぱりアメリカから来られてるからかもしれない、もうね縁談を右へ左ともうボディランゲージじゃないけど、ね、もう激しいですよ。だからもうね私たちもねこう燃やされてね、もう敬語先生と二人でとかいう感じですよ。もうハレルヤーっていう感じ。そしたらもう前のあたりの皆さんがねもうすごいアーメンハレルヤーってね、いやーこういう人たちがまだいるんだと思ってね、 いやこれだけの人が集まってこれだけのことをねみんなで共有してね、そして心から神を称えてるね、そういう人々のね祈り叫び、ね、信仰告白を目の当たりにしてね、いや本当に素晴らしいなと思いました。でたくさんのことあるんです、たくさんのことあるんだけど、その中でねその先生がおっしゃったことの一つを今日お話します。キリスト教会が今大変なんだということね。そしてこのキリスト教会自体が大変だということは単なるキリスト教の危機にとどまらない。皆さんこれは私たちもキリスト者としてぜひ心に刻んでほしいけど、キリスト教会が堕落するということは、キリスト教会が腐敗するということは、キリスト教という教会自体の明暗が云々ではありません。世界が滅びるということ、まさにこの世界を救うね最後の砦になっているのがキリスト教なんですよ。皆さんこの世界を本当に神のもとへね導いていくための力となるのはキリスト教なんですよ。キリスト教会じゃない、キリストの教えなんです、聖書の教えなんです。でその時その牧師先生が一番言われたことは、皆さん聖書をよく読んでください、もう聖書を覚えてください、そしてね聖書に何が書かれてあるのか、聖書にどんなことが書かれてあるのかね、もっともっとね聖書をむさぼるように学んでください。ここに神の言葉が書いてある、ここに神の力が宿ってるんだということをね強烈に話されます。そして今のクリスチャンは残念だけどね聖書をあまり読んでいない、自分の都合のいい場所や自分に好みのところを読むかもしれないよね。でもね聖書全般をもっともっと深く読んで、神様の摂理が何か、神様の御心が何か、神様はこの聖書を通してね何を私たちに伝えようとしているのか、その真髄をしっかり掴んでほしいと。聖書をよく学び理解し覚えなさいと言いました。そして言われたのはね、迷える羊を探しましょう、迷える子羊を探すものとならなければなりませんと言いました。じゃあ迷える子羊って誰ですか、それでこう言われたんです。それはクリスチャンです。このような人ではありません。今ねクリスチャンこそが迷える、迷い出た羊になっているということを知らないといけない。その人たちをもう一度キリストの御元へ、神の御元へ連れ帰らなければいけない。だから今その牧師先生はねキリスト教を伝道してるのね、キリスト教会にキリストを伝えに行ってるああでもね私これ聞いた時に思ったのは、先ほどご紹介した聖書研究会にね来られた、まあある東京の牧師先生がねキルケゴールの話をされて、私は常にそのことを思ってるんだって言われましたね。でそのキルケゴールの話って何かって言ったら、その牧師先生もねどう思ってるかというと、今回会えなかったんですよね、次回は会いたいと。その牧師先生こう言ったんですよ、キルケゴールはこう言ったんだ、私はキリスト教会にキリストを伝えに行く、でその牧師先生もそういう思いで今ね牧師活動をやってるんだ、志牧活動をしてるんだって言われました。キリスト教会にキリストを伝えないといけないということですよ。これが今のね宗教が陥っている問題、もしかしたら仏教もそうかもしれないね、仏教徒にお釈迦様を伝えに行かないといけないかもしれません、イスラム教徒にムハンマドを伝えに行かないといけないかもしれません。そう考えた時にね、ああキリスト教会にキリストを伝えに行くんだ、まさに失われた道から迷い出た見失った羊とはね、 教会のことだ、信徒のことだ、そのことを今回はっきり言われました。そのためにも我々は彼ら以上に聖書を学び、聖書を理解し、聖書を覚えてね、聖書が何を語っているのかを伝えなきゃいけない、まあ、そのことをねすごく強調された。で、私はねそれ聞きながらね、もう結婚した2人で本当に心からああと思いましたしね、まあ、少なくとも私たちが今ねこう聖書を学ぶことはね本当にそういう意味があるんだと思います。私はいつそういう失われた羊に出会うかわからないけど、その人たちのためにね皆さん聖書を本当にキリストを伝えるんだというね思いでぜひ聖書を学んでほしいし理解してほしいな、そのように。まあ他にもありますけど、今日ね一つはまずそのことをまず皆さんにねお伝えします。とにかく良かったです。終わったのは2時半です。はい、2時半、もうあっという間の時間でした。その先生言いました、すいませんスタッフの方がここ3時までなんです。え、そうなのまだ始まったばかりじゃないとか言ってねでもねそれぐらい、まあ本当にそこにいる人たちも熱かったしね、本当にあの素晴らしい集会だったんです。それで2時半に終わった。また次3時に約束してたからね上野で、これはもう慶子先生の長年の20年来ですか30年来の友人なんですけど、ぜひ東京来る際にはねお二人にお会いしたいんだということでね、あの前々から言われてたので、今回ね突然ですけどこういうことで上京しますからぜひ会いましょうということで、で上野に行ったんですよね。上野初めて行きました上野。私あパンダがねちょうど去る前だったから人が多かったんだと思って、私知らなかったのパンダのことね、後で知って、それでその方にお会いした話、まあ、その方にいろいろ話したんだけどね、まあ、一つだけ言いますけどパンダの話になったのその時にね。なんでかと上野のちょっとしたレストランでお会いしたんですよ、まあ、でも3時だから喫茶をしたんだけどね。するとそのレストランというのはね明治時代からあった結構西洋のレストランとしては先駆けのところで有名らしい、東京では。でそこで喫茶したんですけど、やっぱりねパンダグッズが置いてあるわけ。上野が近い、上野が近い、上野だからね、動物園のすぐ近くから。それでパンダの話になって、いやーってその方がね実はパンダ明日か明後日ねもう帰るんですよ中国で、話になってね。これでもう私が言ったのはパンダねもう帰ってこなきゃいいんですよ、もう返せ返せってね。だってパンダレンタルですよ、年間あれ何千万なんでしょ、え多くもいるの年間よ、すごいお金払ってるんだよ。それで子供が生まれたら中国は所有権の自分たちにあるというわけですよ。で、つける名前まで中国の許可がいるんだ。この名前いかがでしょうか、とんでもないと思わない。私は思ったのは双子のパンダをもらった時にね、あの戦線カッカクとつけたのかえねえ、でもその名前もね中国の許可がいる。でもまあパンダ今回ね上野のパンダは何、シャンシャン、シャンシャン、まあ、返すということでね。で最後のお別れでいっぱいの人が日曜日だから行ってたと思うんだけど、私今回その方になって初めて聞いた。パンダレンタル料がいるんだということでね、なんと言いますか、石原都知事はねそんなんだったらもう返せって言ったみたいですよ私初めて知った、それそのこと言ったの。でもその方よく東京の方だから、でその方は石原都知事がもうそんなんだったらパンダ返してしまえって言った時に心の中で大拍手しましたよくぞ言ってくれたって言って、ね、そしたら石原都知事がそれ言ったらなんと全国から60万の署名が集まった反対署名ほんで石原都知事になったかと、別に東京にいなくたって和歌山にいるだろう見たいんだったら和歌山に行けよって言ったらしいんですよ。すごいねあの人は、こういう政治家がいないといけないんですよ。でもみんながね上野にいないといけませんってことですね。ほんでやっぱ上野ってほらパンダのねグッズがいっぱいあるしね、パンダ関連のねそれあるんだと思いますよ、利権も パンダ利権。だから結果的には石原都知事も、まあ、都民も反対してるということもあってね、まあ、自分はそう言ってみたもののダメだった。だからまあなかなかパンダをね返還するって難しいかもしれないけどね。でもねそんなの、そして見たらねパンダのお別れだな、泣いてる人がいるんだよ。泣いてる人がいる。そして次の日目指帰ってみたら成田空港に600人が詰めかけた。みんなパンダのぬいぐるみを背負ってね抱いてね、ああさようならって泣いてるのよ、マスクして。成田空港から飛び立っていく飛行機見ながらね、こうさようならとか言ってやってるので、その時私思ったらしまったってね、成田行きゃよかったと思った。ミッションして曲実機持ってね帰ってくるなでも面白かったね、そういう話も出て。それよりもいろいろあるんですよ。礼拝の会場に行ったらね、招待ということで受付に行ったんですよ。そしたらそこでね、あらって言って声かけられた。こんなところでなんで私に声をかけるんだと思った。大学の先輩だと。それでって言って、法学部の先輩でね声かけられて、シャークンじゃないって言うからびっくりしました。と思って見たらちょっと風貌が残ってたから。そうだよね、もうあれからなんだよね、大学もう30年だもんね、うん、ちょっとでも風貌がね残ったから、あっと思って気がついたんです。でもあまり話もできずにね、もう礼拝時間もあったからできなかったんだけど、会いましてね、でどんな人かっていうと、法学部の先輩でね、それでね、その人なんで私覚えてるかというと、その人が就職の時にね自民党本部の就職をしようと思った、ある志があって、自民党本部、それで自民党本部の試験を受けるのでね、過去問を取り寄せたらしいのよ。自民党本部職員の試験がある。でそれ見たらね、まあ、女性ですから分からないことがいっぱいあったんですよね。それで私のところに来たの。じゃあ教えてって言って。でも私が非常に政治に興味があるのを知ってたのでね、これどういう意味とか言って聞いてきたんだけどね、まあ、それをちょっと教えてあげた因縁はあったんですけど、でもまあまさかね自民党本部に行ってないですよ、クリスチャンになってた。受付までしてね、びっくりしました。でも嬉しかったですね。いやでもこうやってね本当になんか東京でねまさかと思う人に会ったり、あるいはそういう意味でねいろんな刺激を受けたり、ね、まあ、パンダのことも含めてね、石原都知事の功績もまた知りましたけど、いや本当皆さん熱く燃えるものをねこの度いっぱいいただいてね帰ってきましたね。だから皆さんも少しずつねまたこれはお話したいなと思います。でも今日一つだけね、皆さんとにかくキリスト教会が本当に大変なんだと思います。アメリカもそうなんだ。ただ世界で見渡せばアメリカのキリスト教が一番ですよ。その中でも一番まだ命を保ってますよ。そのキリスト教が今こういう状態にあるっていう中でね、まあ、その先生は非常に危機感を感じておられたので、まあ、ぜひね私たちもそこにね心を寄せていきたいな、そんな風にね思わされました。まさに聖霊の火を燃やしてね行かなきゃいけないなと思っています。そしてねもうその先生でいつも言われたので、ね、本当にキリストは今も生きておられます。皆さんが本当に聖書を学び聖書を理解し聖書を覚えね失われた羊を尋ね求めていくんだという思いを持ってね歩めば、必ず神の霊が皆さんを導きますから。神様の霊は今も働いています。キリストは今もありありと働いておられます。でその証もいくつかされました。アメリカでの証、これまた面白い、すごいなと思って、でも本当にこれがねキリストと共に生きるね姿なんだなと思って、 非常にあの深い深い感動と喜びをね与えられる恵みいっぱいに応えてきましたので、はい、また皆さんにも少しずつねお分けしたいと思います。よかったよまあでもねあの礼拝をお休みするってのは私にとってもいろいろありましたけど、まあ、そこまでしてでもね行くだけの礼拝だったなと思っているんで、本当にあの今回はね感謝だったなと思います、まあ、この礼拝を守られましたしね、うん、まあ、そういう意味では本当にあの感謝だったなと思いますね。はい、ということで、まあ、報告はそこまで終わりましょうか。さあ今日の内容ですはい、皆さんレジュメじゃあ見てください。今日ね皆さんに今日2章の15から17節っていうところをねあのご紹介しようと思いました。この箇所は皆さん何度もねあの読まれたことがあるだろうと思いますし聞き覚えのある箇所だろうと思いますが、あの今日はねまあその中でも序論的な話をしようかなと思っています。まあ、今回その東京に行ってねその礼拝を賜ったこともあるかもしれませんが、やっぱり聖書の御言葉って本当に現代を照らす光だなと思うんですね。これだけの短い言葉の中にね私たちが行くべき道はもうはっきりとね示されていると思いました。まあ、そのことを改めて皆さんに知っていただくためにね少しあの時間かかるかもしれませんが、ゆっくりとねこの聖書の言葉噛み締めたいなと思っていますね。はい、それじゃあまずね今日の15節から17節の箇所で最初に出てくる15節の内容をねレジュメにも書きましたから、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされたと書いてありますよね。はい、これどういう意味があるんでしょうか。その下に書いたことを皆さん一緒に読みましょうか。はい、神は人アダムを連れてきてエデンの園に住まわせ、またエデンの園を耕し、これを守ることを願われた。つまり神は人間を何もしないでただ住まわせておくために楽園に連れてこられたのではなく、労働の使命を与えて住まわせたのである。世界を工作開発し有益な資源として管理し、これを保存することにより人間は神の恩恵に欲しながら神の恩寵の中での労働生活を楽しみつつ生きるようになっていた。そのように生きる姿こそ神の似姿としての人間の理想であり、エデンの園を耕し守る生活の中で人間は見えざる神の実態となるのである。わかりますか。意味深いね。エデンの園を神様が人間のために準備されましたね。そのエデンの園に神様が人を連れてきてと書いてありますよね。これ前回言ったようにエデンの園に神様が私たちを置いたんですね。連れてきたんです。私たちがその場所を探したのでも私たちがその場所を選んだのでもありません。神様がもう人間が住む場所、アダムとエバが住む場所はここだ決めていたんです。それがエデンの園でした。皆さん創世記のこの天地創造の物語を通してね知ることは、神様が準備したもの、神様が私たちのために備えたものとして住むべき場所をあらかじめ準備しておいたということの意味をねぜひ知ってほしいです。皆さんが生まれる前に皆さんが生きるべき場所を神様は準備しておられた。だから私たちは思うんです。私たちが生きるためにこの日本という国を神様は準備していた。私たちはね神様の恵みの中で、ね、この日本という地に連れてこられたんです。神様が私たちをこの国に連れてきた、この国に置いてくださった、この国で生まれるようにしてくださった。じゃあ皆さんこの日本という国を神様が創造されたねこの国をね今日まで耕し守ったのは誰ですか。 ね、誰が耕し誰が守ってきた。神様はエデンの園を作ります。潤い豊かな隅々まで潤った肥沃な場所としてエデンの園を作りました。皆さん知ってるでしょ。食べるに良いもの、目には美しいもの、さまざまなる木々を生えさせてくださいました。私たちが住む上で何よりも大切なね、環境を神様は準備しましたよね。でも今日ここで書いた通り、そこに連れてきた後、神様はどう言ったの。このところを、この園を耕し守らせたんです。皆さん、日本という国土それ自体をお作りになったのは神様です。先日皆さん話した通りね、例えば槍ヶ岳一つとっても3180メートル、この山を作るために1回8000メートルの高さにまでしてるんです。神様8000メートルまであったのよ、あの300は。それを崩して今の状態になってるんで、いい8000メートルが崩れたんじゃないのよ。今の状態を作るために1回8000メートルにされたのよ神様。そうしないと今の景観ができないからです。そう考えてみたら、皆さん、自然の中に込められた神様のね、愛を私たちは思い、神様の思いをね、感じ取ることができると思う。山々を見れば、川を見れば、野原を見れば、これら全てが今あるべき状態になるように神様が創造されたんですね。それが自然の豊かな恵みです。でもその後そこにアダムとエバを連れてきたら、神様はどういったかと言ったら、その私が作ったエデンの園をあなた方で耕し守れと言った。ここにね、人間のいいですか、特別な使命があるよね。私たちは神が与えてくださった恵みを耕すことを願われている。それを守ることを願われている。だからここに書いた通り、耕作開発することは神の御心です。与えられた土地をそのまんまにしておくんじゃない、そのまんまただ住んでおけばいいんだ、そうじゃないんですよ。その場所をより素晴らしいものに変えることも神様は願われた。しかし一方で、変えてはいけないものはどうしようと言われた。守りなさいとおっしゃった。耕しながらも守りなさいとおっしゃった。皆さん、これ一つとってもね、分かるよね。私たちがこの国を、国土を管理する原則はね、開発と保全なの。そうでしょ、開発と保全なの。だったらね、開発と保全という国策をね、中心になって推し進めなきゃいけないのはどこだ。日本の省庁で言ったら国土交通省でしょ。国土交通省、国土交通省の大臣は誰だ。国土交通省の大臣は誰ですか。知らないでしょ。知らなくていいです一つだけ知ってほしいから。ずっと公明党だ。公明党が必ずこのポストを取りに行くんだね。もう歴代の国交大臣は全部公明党。まずね、指定席のようになってる。指定席のようになってるんで。連立内閣だから別にどの大臣もいいでしょ。なんで国交大臣なの。なんで国土交通省の大臣を公明党は必ずこれが欲しいと言うんだろう。聖書の話をして、こういう話になることの意味が分かりますか、ね、これ国土交通省、ね、 でも今エデンの園において神様が願われていることは国土をどうするの？開発することと保全することだよね。
いい？
じゃあこの開発ってね、耕すという言葉で表されてるんだけど、じゃあ耕すって言葉の意味をその下に書きました。皆さんちょっとイメージ違うと思う。耕すってただ単に田畑を耕すという意味、まあ、もちろんそれはあるんだけれども、もう一つね、この耕すという言葉には深い意味があります。それをレジュメに書きました。ちょっとレジュメ見てもらえますか。はい、耕すという言葉の解説その下に書いたでしょ。でそこ皆さん一緒に読みましょうか。はい、言語レオブターは奉仕する、使える、世話をするという意味でもあり、人間は神から与えられたエデンの園を大切に管理し、全てのものの世話をし、それらに奉仕することにより喜びと安らぎに満たされて生きるようになった。皆さん、乱開発じゃないんですよ。開発するっていうことはね、ただ単に私にとっていいように開発するということじゃなくて、ここにあるのは奉仕とか使えるとか世話をするという意味が入るから、国土を開発するのは人間にとっていいことだけじゃなくて、そこに住む全ての存在にとってそれを世話をし使える思いで開発しないといけないね。とすれば、神様が備えたありとあらゆる生き物ね、これは動植物全てを含めたものがこの開発によって害を被っちゃいけないんですよ、ね、つまりそれらのものを本当に理解して、そうしたものに奉仕するような気持ち、世話をしてあげる気持ち、もっと言えば使えるような気持ちで開発しなさいと言って、こう聞いたら皆さん、あの神様がね、人間を祝福したときに最後、すべてを治めなさい、支配しなさいと言ったという言葉がありましたけど、あの支配するっていうのもどの意味だったの？支配するって何か万物すべてをね、人間が管理支配するって意味じゃなかったでしょ。あれの元々の意味は下へ降りるという意味ですね。つまり人間が動物の立場に降りて支配してあげるという意味ですね。その気持ちやその立場に立って管理しなさいと言って、神様は支配せよと言ったんだよ。自分の好き勝手にね、万物を支配しろなんて神様一言も言ってる。同じですね、これね、この開発も。そしてね、保全しなきゃいけないものがしっかりとわからないといけない。だからまず根本は、国土計画の根本はね、変える場所と変えてはならない場所、色分けすることから。そういうね、そういうことを国土交通省はね、基本政策にしないといけないけど、何にもできてません。そこで話がちょっと飛ぶけど、なぜ公明党これ取ると思う？こんなこと何も考えてません。いや、彼らは一応ね、創価学会という支持基盤があって、創価学会という日蓮正宗だからね、ああ立正安国論というね、一つの日蓮の理想があります。ああそういう立正安国論という理想のもとに国を開発し保全しようと思って、このポストを絶対くださいと言ってる。そんなことみじんもありません。彼らがこのポストを握ってる理由は、この国土交通省の下に海上保安庁があるから。海上保安庁があるんです。海上保安庁が尖閣周辺を守っているのであって、この海上保安庁に尖閣を対中国政策で過敏に守らせると中国を怒らせるから、 この省庁を完全に掌握するために国土交通大臣を絶対外さない。わかりますか。国土の保全とか開発どうでもいい、中国の腹を立てさせないために、海上保安庁に勇み足をさせないために、この省庁で保安庁、海上保安庁を監視してるんだよ。これが公明党で、それが分かっていてこのポストを出しているのが今の自民党だから。石原都知事は何と言ったの。公明党と連立をした時に、石原都知事は30年ぐらい前から言ってる、公明党と連立したら自民党は足をすくわれて大変なことになると、はっきり予言しとくと言った。その通りになってます。皆さんね、石原都知事って本当に偉大だと思う。尖閣をね、もし東京が買っていたら全然買うんだよ。あれ東京買うと言ったでしょ、尖閣。東京とか買うと言ったでしょ。そして募金集めたじゃない。3億集まったの。2億3億。すごい集まったの。あれでもし東京とか買ってたら、石原さんはあそこにね、船着き場を作る予定だ。灯台を作る予定だ。そしたらこの尖閣問題終わってた。でもそれをさせないために、残念だけど野田佳彦という総理大臣が、国が勝ってしまった。東京都に買わせないためにね。皆さんね、本当に私たちはね、国というものを思うんだったらね、このことをはっきりと明確に知らない。そして今考えてごらん。この開発でも保全でもね、どれだけうまくやってるだろうか考えたら、ね、とんでもないよ。今の小池都知事見てごらん。木を何千本伐採してるの。恐ろしい、あの人は。もうグリーンだグリーンだと言ってね、緑豊かなね、木をね、3000本伐採したの。そこに太陽光パネル貼るんだって。もうとんでもないでしょ。開発でまず間違えてるし、保全で間違えてるし、あのさ、正しいことしてるんかいな。もう緑のタヌキが緑剥ごうとしてるんだね。東京から緑をなくそうと。神宮外苑の緑も切るって言ってるんでしょ。恐ろしいな、あの魔女だね。悪魔です、あの人。でも今回上野で会った人が言ってました。次の選挙にもし小池さん出たら小池さん通るよって。つまりそれぐらい東京都民も何にも分かってないんだ。だからもうね、次の都知事選挙にはね、相当な対抗馬を出さないと、もう東京はぐじゃぐじゃになる。これで皆さん屋根に太陽光パネルを貼って、こういう緑をどんどん伐採して太陽光パネルを貼ったら、もう東京の街はどうなるの。もう直下型地震来てごらん。もう最悪。もし津波が来たら、江戸川区とかね、水没しますからね。北町の辺太陽光パネル貼っててごらん。みんな感電死するよ。で、そういうことを警告しているね、専門家がいるんです。で、その専門家が東京都のブリーフィングに呼ばれて説明してるんですよ。東京都の都庁の人にこういうことになりますよって。でね、地盤がこう低いから、海抜何メートルのところはね、こういう津波が来るとこうなりますよって。で、太陽光パネルっていうのは焼けようが壊れようが発電し続けるんですよ。発電が続いてる限りは消火活動できません。ヨーロッパでは太陽光パネルを張った家の消火活動、消防士が感電死したんですよ。実際に水を伝わって感電死したんです。だから太陽光パネルを持った家が火事になったら放っとくしかないんですよ。水かけられない。そんなものを屋根にバタバタバタバタ張り込んでね、地震でも起きたら何が起きる。 あるいはそれが水没したら何が起きるの？もう水を伝わって全部その太陽光の電池がね、電源がねオンになってるんだから、ブワーッと電流走るよ。もうその水に浸かった瞬間感電死するよ。そんな恐ろしいことやって入ってるんですよって、そのある方が提言したら、東京都のね役人の答えどうだと思う？今までそういう事例はございません。当たり前じゃん。これからのこと言ってるんだから。今までにそういう報告は聞いておりません。大丈夫？皆さん今東京こんなのよ。今回また東京でびっくりした。まあ、その方もね、感覚が非常によく似ててね、保守的な方なんですよ。もちろんワクチンも打ってないしね。だから話がすごく、まあ、こう合うんですけども、いろんなこと聞いてびっくりします。私もまあいいや、皆さんこれ聖書の言葉一つでもね、国の在り方が全部書いてあるよ。そう思って皆さん聖書の言葉本当に学ばないといけない。ああ神様ちゃんと言ってるじゃないの。エデンの園という麗しい土地を私はあなた方に与えるけれど、これを耕しなさい。しかしこれを守りなさい。このことの意味を本当に私たちが理解したら、この自然がどれほど豊かになるだろうか。環境破壊が起きますか。そのために私たち人間にはね、多くの神の似姿としてのね、多くの天分が与えられているんですよ。この自然をね、本当の意味で保全するために、耕すために、ありとあらゆる知識に精通するためのね、皆さん天分があるよ。人間だけですよ。これだけ研究していろんなことを理解して、いろんなことをね推し進めて考えることができる能力を持った存在は、神の似姿として作られたから、その能力をね、どこに使いますかって考えたらね、本当に皆さん神様の願いがどこにあるんだろうか。はい、じゃあ次見てください。じゃあ米印のところ、米印のところ読みましょうか。はい、人間は神に与えられた環境をに守られて生きるのではなく、それらの環境を耕し守ることを願われていた。人間が労働という役割を果たすことでエデンの園の祝福は実現するのである。したがって自然を荒廃させあるいは破壊することは怠惰の罪である。神は、神の被造物である自然万物は人間に委ねられているが、その自然万物を愛し守ることは人間としての重要な責務なのである。皆さん、怠惰の罪っていうのは何もしないで、ね、ただ怠けてるっていうことが怠惰の罪でしょ。だけど、いい？荒廃させることも怠惰の罪よ。どうして？本来の開発をしないという怠け心。そうでしょ。破壊して壊してしまう。保全しなきゃいけないのにそれをしないのも保全をしないという怠惰の罪。自分たちの利権や自分たちの思いや自分たちの損得だけで自然と対してそれを開発し、あるいはそれを保全することをしないとすればね、つまり乱開発になり、あるいはそれが破壊につながるとすれば、それは本来の開発をしないという怠惰でしょ。本来の保全を怠っているという意味では怠惰です。皆さん、私たちに与えられている労働というのはね、とても重要なものでね、で皆さんがもしこのエデンの園を神様が願われるようにそれを耕し守っている、その姿がもしあったとすれば、いい？お答えになる。もしそういう私たちになっていたとすれば、それが神の似姿だと聖書を教えている。 神の似姿って何？神様の願い通りに生きている姿を神の似姿という。神の願い通りに田をね、エデンの園を耕している姿が、神の願い通りにエデンの園を守っているそのアダムの姿が神の姿なんだよね。神様に手はあるんですか、ないんですか。あったでしょ。神様に足はあるでしょ。神様に口ある。
それあるよ、御言葉しゃべるよ。他には命の息をって吹き出ることは口がある。
だからね、アダムがエデンの園を愛しく思ってね、その麗しい、この神が与えてくださったこの場所をね、より素晴らしいものへと耕し開発しよう、そう思うこと、神様は願われました。そして神様が作ったものとして、これだけは絶対に変えてはいけない、これだけは守り続けようと思うものは、それこそね、今でいう自然保護、環境保護という名目のもとで守り、常しえまでに子子孫孫へとね伝えていかなきゃいけない。そういう意味での保全活動っていうのはどう？神様の願いです。もしそれを営んでる人がいるとすれば、その営んでる、その営み、それ自体が神の似姿。そう考えたら皆さん、人間が成していくね、この開発と保全に携わる全てのもし仕事があるとする、その仕事を神の願いのように行っている全ての人のその営み全てが神の似姿。土を掘っている、それが神の似姿です。木を植えている、その姿が神の姿ですよ。桑を持って田を耕す、その姿が神の姿じゃないの。神様はそのようにしてこの田んぼ畑を耕すんじゃないの。害虫が来た、その害虫をね、果樹園の害虫を取っている、その姿が神の姿だよ。神の似姿っていうのはそういうことなんですね。じゃあ私たちはそのようにして神様が願われるような、ね、日々の営みをしているだろうかと考えた時にね、そこに問題があります、ね、皆さんどうか今日ね、そのことをまずしてほしい。そしてもう時間がないからもう終わりますけど、このことを言われた後に神様なんと言った。まずエデンの園を耕し守るようにと、ね、された。そしてその次です、ね、主なる神は人に命じて言われた。皆さんこの16節にね、命じてという言葉、ね、出てくるんですね。いい、神様が人間に対して何かを命じたというのは一つだけなの。ここだけなので、命じたという表現は命じるだから、命令するだからね、まあ、日本語的な表現だと神様からの命令ということになりますし、まあ、今日ね、題目にも戒めと書きましたから、戒めたというふうにも取れますが、ここは皆さんちょっとね、またこれから先もお話しますが、命令とか戒めというものが皆さんが持っているイメージとは少し違うということをしといてね。で、少なくともね、神様はここで何を言われたの？たった一つのことです。善悪の知識の木からは決して食べてはならない。ね、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。これを戒めというふうに言うならば、ね、たった一つだけ神様は人間に命じたことがあります。人間を戒めたことがあります。それは善悪の知識の木からだけは決して食べてはいけないというこのことです。しかも食べたら 死んでしまうと書いてあります。皆さんこれ考えてみて、神様は私たちをね、生かすために命の息を吹き入れられるんです。私たちは神様によって命の息を吹き入れられて生きたものになったんです。神の御心は私たちがエデンの園で生きることです。なのにその私たちが必ず死んでしまうとはどういうことですか。それはこの戒めがどれほど私たちにとって大切なものであるかということが分かる。これを耕えれば死んでしまうんだ。それまで神様がやってきた天地創造の御業の全てはどこにある？人間の創造にあるんです。人間を創造するために神様は多くの年月をかけて天地創造の御業をしてこられました。そして最後にはね、もうご自分の手の内で土の塵から皆さんを作り上げて、そして優しく皆さんを引き寄せて、その花の穴から命の息を吹き入れられました。そうやって生きたものになった私たちを見られて、アダムを見て、神様はどんな風に思われたでしょう。そのアダムを神様は大切に大切に準備しておいた豊かな美しい麗しいエデンの園へと連れて行かれました。そしてアダムに、ここを耕し守りなさい、そうすればこの場所はまさにエデンの園、喜びと幸せに満ち溢れた永遠の園になる。そう約束されたんでしょう。その約束のもとにアダムとエバは創造されたんですよ。でも神様は一つだけ、これだけはしてはいけないと言いました。それをしてしまうと死んでしまうから。今日皆さん最後にしてほしい、死んでしまうから。これはアダムとエバが死ぬことだけじゃないよ。あなたがこれをした、私がしてきた全ての天地創造の目的が死んでしまうから。だからこの内容はね、また次回ゆっくり話したいと思います。だからそこで今日の説教の題目だけは皆さん心に覚えて、神の創造理想があるとすれば、神の創造理想の元意となっている御言葉は何ですかと言ったら、ね、聖書の中で何が神の創造理想を実現させる元意となる、基本となる、土台となる、礎となる、隅の頭石となる、他に何かあるか、核心となる、中心となる、根本的な御言葉ですかと聞かれたら、取って食べる。この言葉によって理想が実現するか否かが決定するという、そうでしょう。これが守られなかったら死んでしまうんだ。それほどに大切な意味のある戒めだということを皆さん今日ね知ってほしい。そしてどうぞ、また来週話しますけどね、ああこの言葉が神の創造理想を左右するほど、神の創造理想が実現するか否かを決定するほど重要な御言葉なんだ。だったらこの御言葉は一体何を意味してるんだろう、私たちに何を教えてるんだろう、神様はなぜこの木の話をされたんだろう。ぜひこの1週間ね、思い巡らせてほしいです。この御言葉が天地創造の全てを完成に導くのか、それとも死へと陥れるのか、それを握っているんです、この御言葉が。そのことをしっかりと分かると、そのことを分かるといいですか、この国が生きるか死ぬかの分岐点が分かります。 この民族が死ぬか生きるかの分岐点が分かるよ。世界が生きるか死ぬかが分かります。もし世界がそこに向かってこの御言葉を中心として元いとして生きなければこの世界は間違いなく死ぬでしょう、滅びるでしょう。しかしこの御言葉を元いとするならばその民族は必ず栄えるでしょう。そういうことになりませんか。もし聖書の言葉が今を生きる神の御言葉だとすればね、私たちはそのようにしてこの御言葉を心に受け止めなければいけません。ああこれはエデンの園で起きた太古の昔のアダムとエヴァの物語なんだ、ああそんなことがあったんですか、こんな古風に聖書を学んでいたら何の命も起きません。エデンの園で起きたことが今も起きていることを知らないで、私たちは何度も何度も繰り返し繰り返し食べていることを知らない、何度も何度も。今日ねこれだけです、聖書は。でもこれだけのことがね分かるだけで日本国は生まれ変わると思う。いやーでもこういうことをおぼろげながらにね、おぼろげながらにね、天皇はご存知ですね、天皇陛下ご存知、おぼろげながらに古事記はそのことをちゃんと教えてる。だから学ばないといけない、本当に先人の残した知恵をね学ばないといけないんです。現代にそんなね素晴らしいものないですよ、残念ながら。もう一回ね元へに立ち返りましょう。本当の意味でのね原点に立ち返りましょう。聖書の御言葉を命あるものとして皆さんの生活の中によみがえらせてください。そしてこの国がよみがえる時、それは聖書の御言葉が生きる時です。内村先生こう言いましたよね、聖書を知らぬ人生に世紀はなく、聖書を学ばぬ人生に命がなく、同じように聖書を知らぬ国家には聖域がなく、聖書を学ばない国家には命がないんだ。ゆえに私は聖書を何よりも学ぶものである。皆さん、聖書というものが命の書であるとするならば、それを学ぶところに命が宿ります、聖気が宿ります。またね次回この内容を続けますけどね、その折にもね今回特別礼拝、ね、先週あった、牧師先生の話もねまた絡めて少し明かししたいなと。よろしいでしょうか。はい、それでは終わりましょう。はい、それでは今日賛美歌の501番を賛美しましょう。はい、お願いします。大丈夫？はい、じゃあ501番を賛美しましょう。お願いします。 それでは最後にお祈りして終わります。愛なる天のお父様、神様のご臨在と神様の深き憐れみの中に私たちはいつも連れて行かれ、招き入れられ、とどまることを許されています。こうしてあなたを礼拝する中にもあなたの招きを感じ、こうして神様を賛美するその中にもあなたがいつも私たちを連れてきてくださっていることを感じます。神様の招きがなければ、導きがなければ、私たちはこうして生きていくことができないことを思ってみるとき、あなたの御手の中で作られ、あなたの命の息によって生きたものとなり、麗しい豊かなエデンの園へと連れてこられてきた、その人生の祝福にあふれた人生の豊かさと美しさだけを感じるばかりであります。まだまだ私たちはそれでもあなたの恵みを知らないでいるだろうと思います。あなたの愛と憐れみをまだまだ感じられていないだろうと思います。あなたがどれほどあふれるほどの愛を注ぎ、心情を注いで私たちを見つめておられるのか、そのことを一日一日よりより深く知ることができるように導いてください。もっともっとあなたを求めて、あなたの愛を知りたい、あなたの心情に触れたいと切にあなたにしがみつくものとなれるように導いてください。今日与えられたわずかな御言葉の中にも、どれほどあふれるほどにあなたが私たちを幸せへと喜びへと導くためのその道しるべがあったことでしょうか。私たちが歩むべき道はどこにあるのか、私たちがたどるべき道はどこにあるのか、そのことを私たちは聖書を通して知ることができるのに、それまで私たちはどこを歩み、どこをたどり、どこにその道を求めてきたのか、そのことを改めて悔い改めながら、聖書の中に流れる命を私たちのものとしていくために、これからも神様、あなたを求め、あなたを慕い、あなたを探していく旅を歩んでいきたいと思いますから、どうぞ導いてください。今日神様の天地創造の理想がたった一つの御言葉によって実現するということを教えられました。その御言葉、その戒めの真意をもっともっと深く尋ね求めていくために、どうかお父様ご自身が私たちの心にその真実を明かししてくださいますように、心からお願い申し上げます。世界が闇に満ち、国が行くべき道を失い、民族が路頭に迷おうとするならば、それらを全て解決する道はこの啓示の光の先にしかないことを私たちは確信します。聖書こそあなたが啓示された真理の光、世の光であることを思うとき、どうかこの命を全ての人々が分かち合うことができますように、全ての国が、全ての民族がこの命にあふれることができますように、切にお願い申し上げます。たとえ世界が闇の中にあっても、希望の光があることをこの旅も感じました。先週東京に導かれて、あれほど熱く、あれほど希望と喜び満ちた福音が語られていることに、神の臨在と神様の生きた霊の働きを感じました。私たちもその御言葉の中に、その神様の愛の息吹の中に命を感じ取ることができる、その本心をさらにさらに強く持って、この場にあっても その恵みを受けることのできる私たちになりたいと思います。どうかこれからますますそのような命を持って、キリストの命を持って歩むことのできる私たちとなれるようにどうぞ導いてくださいます。切にお願い申し上げます。聖書を学び、聖書を理解し、聖書を覚え、この神の御言葉こそ我が糧であるとして、神の口から譲る一つ一つの言葉によって生きる私たちであるとして信仰告白できるものとさせてください。今日もこうして豊かに恵まれた尊い礼拝の場に感謝しながら、一言の小さき祈りをお慕いしてやまない主イエスキリストの御名を通して天のお父様の御前にお祈りいたします。アーメン。はい、それでは聖餐式をしていきましょう。